皆さんこんにちは。プレプリどんどんます.nt です。2026年8月11日の最新論文からます NT カテゴリの37本をお届けします。1本目はジュリアン・シャーさんによるメタゼロス・オブ・ファンクション・フィールズ・ヘリスティカリー・イクイディストリビュート・アズ・ジーナス・ゴーズ・トゥ・インフィニティ、積数体のゼータ 0.は種数が無限大に近づくにつれて経験的に等を分布するです。この論文では有限体上の曲線の種数が大きくなったとき、平均的な類数がどのように増えていくかという経験的な推測を提案しています。もともとランダム行列理論などの手法はよく使われますが、ベースとなる体が固定されている場合にはそのまま適用できないという悩みがありました。そこで著者はユニバーサルヤコビアンスタックという曲線の属とそのヤコビアン上の点をパラメータ化する空間に注目しました。ベレンド・グロタン・ディークレフシェッツのトレース公式を使って有理点の数を数え上げるのですが、ここで面白いのが安定コホモロジーが点数を支配し、不安定なクラスは互いに打ち消し合うという大胆な推測を導入している点です。解析的なスタックの特異コホモロジーと代数的なスタックのエタールコホモロジーの間の比較同型をうまく使い、平均類数の全近的な公式を導き出しました。その結果、種数が大きくなるとゼータ0.が単位円上に等を分布することが示唆されています。特にランダムな曲線がモジュライ空間の中ではごくわずかしか存在しない低ゴナリティ曲線の類数に近い挙動を示すという結論には代数幾何学的な直感に反する驚きがありますね。2本目はジエマさん、メンシアンさん、ジチェンヤンさんによるシャープバーテックスコネクティビティオブザマーコフグラフズモデューロ P、 正標数におけるマルコフグラフの頂点連結度の鋭さです。この研究では有限体上のマルコフ方程式の解を頂点とするマルコフグラフという不思議なネットワークを分析しています。これまで十分大きな素数に対してこのグラフがつながっていることは分かっていましたが、今回の論文ではさらに一歩踏み込んで、一つの頂点を取り除いてもネットワークがバラバラにならないか、つまり二連結であるかどうかを詳しく調べています。これはこのグラフがエクスパンダー属という非常に効率的な情報の伝播が可能な構造を持っているかを突き止めるための重要なステップなんです。著者たちは符号の変化による対称性を考慮した小グラフを分析し、カスプと呼ばれる特別な頂点の性質を明らかにしました。結果として全ての辺が長さ8以下のサイクルに含まれていることを証明し、端となる辺が存在しないことを示しました。これにより十分大きな素数や1億までの全ての素数においてこのグラフが二連結であることが証明されたわけです。面白いのはここから先は無理だという境界線まで明確に示した点です。どの素数においても隣接する頂点が2つしかない頂点が存在するため、三連結にはなり得ないことを証明しています。ちょうど二連結までが限界であるという絶妙なバランスが明らかになった快感がありますね。3本目はサミュエル・コルスキーさんによるポジティブ・ロワー・デンシティ・フォー・ホフスタッターズ AB1 プロブレム、ホフスタッターの AB-1 問題における正の下密度です。この論文はエルデシュが提示した再帰的に生成される整数の集合に関する長年の難問を解決したものです。具体的には1と2を含み集合の中の異なる2つの数 A と B から AB-1 という操作で作られる新しい数もまた集合に含まれるというルールで最小の正の整数の集合を考えます。この集合が自然数全体の中で無視できない割合を占めているか、つまり正の下密度を持つかという点が最大の争点でした。著者は同じ傾きを持つ大量のアフィン写像を構築するという手法でこの密度が正であることを証明しました。 特にマルコフレンサの性の回帰状態や算術的な更新定理を組み合わせることで数の個数を正確にカウントしています。異なる写像の合成が同じ結果になってしまうという厄介な問題をグラフを用いた構成や素数指数のドリフト制御という緻密な戦略で乗り越えた点には執念のようなものを感じますね。結果として十分に大きな数 X に対して集合の要素数が X の定数倍以上であることが示され、エルデシュの問題に終止符を打ちました。4本目はシェンロン・ワンさんによるオン・ザ・エマートン・ G ・スタック・オブ・ポテンシャリー・セミステーブル・レプレセンテーションズ、潜在的に半安定な表現のエマートン・G ・スタックについてです。この論文では、ガロア表現が連続的に変化することを扱うエマートン・G ・スタックという高度な概念に挑んでいます。著者は、潜在的に半安定な表現を分類するために、部類基新モジュールの変種という線形代数的な道具を導入しました。特筆すべきは、行列を用いてこれらのモジュールのモデルを具体的に構築し、それがエマートン・G ・スタックと同型であることを証明した点です。これにより、フォントーヌのレシピを補完するようなベイユドリーニュ表現のスタックへの滑らかな写像を構築することに成功しました。ガロア変形間の生息性という非常に難しい問題に対して、スタックという視点からグローバルな答えを出したアプローチには鮮やかな手際を感じますね。最終的に潜在的に半安定な変形間が生息な解部分スキームを持つことを導き出しており、モジュラリティ上昇定理などの数論的な研究に大きな貢献をする成果となっています。5本目はデブ・マリア・バサクさん、アンジ・ドンさん、カテリーナ・サットーネさん、アレクサンドル・ザハレスクさんによるレプレゼンテーションズ・アズ・ SUMS ・オブ・イコーサヘドラル&ドデカヘドラルナンバーズ・プルーフ・オブ・ポロックズ・コンジェクチャーズ、正20面体数と正12面体数の和としての表現、ポロック予想の証明です。この論文はなんと180年近くも前から放置されていたフレデリック・ポロック卿による多面体数に関する予想に決着をつけたものです。もともとポロック卿は全ての正の整数は最大13個の正20面体数、あるいは最大21個の正12面体数の和で表せると考えていました。ところが著者たちが詳しく調べたところ、実はこの予想はわずかに間違っていたことが分かりました。例えば数95には15個の正20面体数が必要で、数79には22個の正12面体数が必要だったのです。そこで著者たちはあらゆる正の整数を表すために本当に必要な最小の個数を突き止めようとしました。解析的な手法であるハーディ・リトルウッドの円法やリンニクの手法、さらには楕円曲線上の点に関するハッセベイユの境界などを駆使して理論的な限界を絞り込んでいったのです。最終的に正20面体数なら最大15個、正12面体数なら最大22個あれば十分であることが証明されました。180年前の予想を単に検証するだけでなく、間違いを正して完璧な答えを出したという執念のような情熱を感じますね。また十分に大きな数であればわずか8個の和で表現できることも分かったそうです。6本目はエクナス・ガテさんとスリニバサン・スリマティさんによるフィッチナンバーズ・アーユー・インバーリアンツ・オブ・パーフェクト・イット・フィールズ、どの数がパーフェクト緯度帯の有不変量になるかです。この論文ではパーフェクト緯度帯における有不変量という二次形式の最大次元に関する不思議な性質について探求しています。もともとある数が表数ゼロの帯の有不変量になることと、ある素数 P の正表数の帯の有不変量になることがどっちかどうかという未解決問題があったのですが、著者たちはその答えに迫りました。特に面白いのがパーフェクト緯度帯とそのティルトという操作をした帯が同じネ群と剰余帯を持つため、結果として同じ有不変量を共有するという性質を巧みに利用している点です。 これにより正標数で実現できる有不変量は標数ゼロでも実現できるということを証明しました。具体的な成果としては P 進数の代数的平方の完備化におけるパーフェクトイド部分体の有不変量は0か1か2のいずれかしかないことを突き止めています。さらに3や 2n たす1という形ではない任意の数についてあらゆる標数のパーフェクトイド体でその有不変量を持つものが存在することを示しました。異なる標数の世界を橋渡しするような鮮やかな構成方法には驚かされますね。7本目はパスカル・イェリネクさんによるビノミアルコエフィシエンツコプライムト6と互いにそなに項係数です。この論文では二項係数が特定の数で割り切れるかどうかという問題に取り組んでいます。実はどんな整数であってもほとんど全ての二項係数を割り切るということが知られていました。ただ割り切れない数、つまり例外的な集合がどれくらいの大きさなのかについては割る数が素数の累乗である場合は分かっていたのですが、2つ以上の異なる素因数を持つ場合はこれまで意味のある境界線が分かっていませんでした。そこで著者は割る数が6である場合に注目し、史上初めて非自明な状態を導き出しました。手法としては二項係数を進数展開で捉えるルーカスの定理と素数で割り切れない二項係数の分布を示すスタインの定理を組み合わせています。特に二進展開の末尾の桁を分析して3と互いに素にならない組み合わせを排除していくやり方が非常に巧妙ですね。さらに指標の直行性や指数は、そしてコロボフの補題などを駆使して誤差を抑え込みながら計算しています。結果として単純な見積もりよりも対数的に小さい上階があることを証明しました。このアプローチが他の合成数にも応用できる可能性があると思うとワクワクしますね。8本目はスラジパニグラヒさんによるショートセカンドモーメントオブ GL に L ファンクションズビアトリビアルデルタ、トリビアルデルタを用いた GL2 の L 関数における短い二次モーメントです。この論文では数論の重要なテーマである L 関数の大きさを評価することに挑戦しています。具体的には臨界線上にある短い区間での平均的な大きさを調べることでサブコンベキシティという難しい境界を導き出そうとしています。通常長い区間での解析はよく知られていますが、短い区間となると振動する係数の打ち消し合いが少なくてなるため非常に繊細な扱いが必要になります。ここで著者はトリビアルデルタ法という手法を用いて振動を切り分けるというエレガントなアプローチを取りました。ポアソン輪やボロノイ輪などの道具を駆使し、さらに2回微分テストで指数輪を処理するという非常に丁寧なステップを踏んでいます。最終的に解析適動手の13乗という古典的な米油の境界を再現することに成功しました。特筆すべきはオートモーフィック形式のスペクトル理論やクズネトフのトレース公式といった複雑な道具に頼らず、より簡潔な手法でこの結果を導いた点です。難しい問題をあえてシンプルな道具で解き明かそうとする姿勢には研究者としての強いこだわりを感じますね。9本目はウェイシュエさんによるイクイディストリビューション法セミアベリアンバラエティーズオーバーナンバーフィールズ、数対上の半可感多様体における等分布です。この論文は数論的な視点から半可感多様体のコンパクト化におけるナオセン則の等分布について研究したものです。もともとこの分野では特定の条件を満たす指標がある場合にのみ等分布が成り立つことが知られていましたが、著者はより広いクラスのトーリック指標へとこの結果を拡張しました。特に面白いのが指標圧縮という戦略を用いている点です。一般的な指標から準標準的なモデルへと近づけるための経路を具体的に構築し、トロピカル速度論などを駆使して解析しています。 このアプローチによって汎用的な等分布定理だけでなくオゴモロフ型の定理も導き出しました。これにより高さが十分に小さい規約部分多様体はねじれ点による代数部分群の平行移動であるという特殊な構造を持つことが示されました。標準的な手法では太刀打ちできなかった指標の壁を圧縮というアイデアで突破してみせたところに著者の鋭い洞察力が光っていますね。10本目はアンクシュ・ゴスワミさんによるマシーン・ガイディド・レカレンス・バウンダリ・セオリー・フォー・ナーム・ SUMS ナームワのための機械誘導型全化式境界理論です。この論文では正定値のナームワという複雑な多重和がモジュラー形式という美しい数学的構造を持っているかを判定する新しい手法を提案しています。特にザギエさんの例に関連する難しい予想を解決することが目的でした。ここでのアプローチがとても現代的で面白いのですが、なんと機械学習を証明の補助に使っています。進化計算による記号探索で全化式の候補を見つけ出し、さらに強化学習を使ってその全化式が正しいことを示すための証明ステップを自動的に探索させているんです。ただ機械に丸投げするのではなく、最終的な答えはすべて厳密な代数計算で検証しているので数学的な厳密さは完全に持たれています。具体的には全化式と境界値という2つの情報を組み合わせることで複雑な和をシンプルなデータ関数へと還元していく戦略をとっています。この手法によって長年の懸案だった予想を証明し、ナームワのモジュラー性が属全体に広がっていることを明らかにしました。計算機に直感的な探索を任せ、人間がそれを厳密な証明に昇華させるという今の時代の数学の在り方を象徴するようなアプローチですね。11本目はグオリさんとシャオジュヤンさんによるオンサンズコンジェクチャーズフォートランケーティドヤコビシンボルデターミナンツビアスーパージンガラーエリプティックカーブス超特異楕円曲線を用いた切断ヤコビ記号行列式に関する3の予想についてです。この論文ではジーウェイサンさんが提唱した切断ヤコビ記号行列の行列式に関するいくつかの予想に統一的な証明を与えています。この行列は二元二次形式を指標として特定の剰余類を除去して作られているため、通常の計算に必要な情報的な対称性が失われていて非常に扱いづらいという特徴があります。そこで著者たちはあえて一度行列を対角化し、行列式がゼロになるかどうかをある多項式展開の係数がゼロになるかという問題にすり替えました。驚くべきことにこの係数が具体的に構成した楕円曲線の発生不変量に一致したのです。ここから楕円曲線の複素情報体とデューリングの還元定理を駆使してその曲線が超特異であること、つまり発生不変量がゼロになることを導き出しました。結果として奇数である数 m が2つの平方数の和にならない場合などに行列式がゼロになることやある素数で割り切れることが証明されました。楕円曲線の性質を利用して行列式の値を決定するというアプローチは非常に鮮やかで説得力があります。さらにこの手法を応用すればより高次の多項式や高ジーナスの曲線のヤコビ多様体などへも拡張できる可能性が示唆されており、今後の展開がとても楽しみな内容でした。12本目はガウラブ・バルダンさんとニペン・サイキアさんによるプルーフズ・オブ・ザ・コンジェクチャーズ・オン・サム・ N ・ D-SOME N ファンクションズ・レレーティド・トゥ・インテジャー・パーティションズ整数分割に関連するサム・オブ・オッド・マイナス・イーブン関数とその異なる部分への分割版に関する予想の証明です。この論文では整数の分割という一見シンプルですが奥が深いテーマを扱っています。具体的にはある性の整数を分割したとき、奇数のパーツの合計から偶数のパーツの合計を引いた数であるサムオブオッドマイナスイーブン関数とそれを異なる数だけの分割に限定した関数の2つに注目しています。 研究の目的は過去に提示されていた2つの予想を証明することでした。一つはこの関数と約数の和との間に成り立つ特定の関係について、もう一つは異なる数えの分割版の関数を8で割った時の余りに関する性質についてです。証明のためにラマヌジャンの定多関数やクワジモジュラー形式といった通論の強力なツールを駆使しています。対数微分や Pσ縁まで持ち出して粘り強く計算を積み上げていく様子には執念のようなものを感じますね。結果として2つの予想は見事に証明されました。さらに8で割った余りだけでなく2や4で割った時の新しい合同式まで導き出しています。整数分割という古典的な世界からここまで精密な算術的性質をあぶり出したのは本当に素晴らしい成果だと思います。13本目はシャオ・ユファンさん、ブレイク・ジャクソンさん、キュファン・リーさん、ビョルン・プーネンさん、レイチェル・プリーズさん、シャオ・ジャンさんによるザ・マザー・ウー・グループ M の23イズ・アガロア・グループ・オーバー・キュー、マシュー群 M23 は有利数帯上のガロア群であるです。この論文は数論における大きな挑戦である逆ガロア問題に取り組んだものです。実は散在有限単純群という特別なグループのうち有利数帯上のガロア群として実現できるかどうかが最後まで分かっていなかったのがこの M23 という群でした。なんと26個あるうちの最後の一つだったんですね。研究チームはまず有利積数帯上の正則ガロア拡大が存在することを証明し、そこからヒルベルトの規約性定理を使って有利数帯上にも無限に多くのガロア拡大が存在することを導き出しました。面白いのがそのアプローチです。通常使われる合成法ではうまくいかないため、あえて合成を持たない強約類を用いています。具体的にはリーマンの存在定理から射影直線への被覆を導き出し、数値的なベリシャ像アルゴリズムで曲線を計算するという非常に泥臭くも緻密な計算を組み合わせています。さらに PSLQ アルゴリズムを使って数値的な係数を代数的数として特定し、最終的に有利数係数の23自他公式を具体的に書き出しました。これで全ての散在単純群が有利数帯上のガロア群になることがついに証明されました。長年のパズルの最後のピースがピタリとはまった瞬間のような心地よい達成感がある結果ですね。14本目はジョナサン・ホランドさんによる A ニューハイパーボリシティウェッジ&アジョイントセミサークルリミットフォージェンセンポリノミオルズオブリーマンズファンクション、リーマンのゼータ関数に関連する沿線多項式の新しい双極性ウェッジと共同半円限界です。この論文では数学の最大の難問の一つであるリーマン予想にアプローチしています。リーマン予想が正しいかどうかはある特定の沿線多項式のすべての根が実数であるか、つまり双極的であるかという問題に言い換えられます。ホランドさんは多項式の次数とシフトという2つのパラメータが同時に大きくなるときにどのような条件で根がすべて実数になるかを探求しました。具体的にはある定数を用いてシフトが次数の2乗以上であれば根がすべて異なる負の実数になるという双極性ウェッジと呼ばれる領域を証明したのです。証明の手法がとても凝っていて驚きました。ラグエール多項式をベースにヤコビ多項式を組み合わせて誤差を調整し、さらに有限自由情報畳み込みという高度な手法を使ってモデルとなる多項式を構築しています。このモデルと実際の多項式の係数を一致させることで根が実数であることを導き出しました。さらに次数とシフトを同時に大きくしていくと根の分布がウィグナーの半円法則に従うという結果も得られています。これまで固定された次数での挙動は分かっていましたが、両方を同時に動かしてこの法則を示した点は非常に大きな前進だと言えます。15本目は P ピーター・チョシアンさんによるツイステッド・ベルヌーイ・ゼロス・イン・クワジリネア・タイム・ディストリビューション・デプス・アンド・エクスプリシット・ヒルベルト・クラス・コンポーネント純線形時間におけるねじれベルヌーイ 0 点分布・深さ及び明示的なヒルベルト類体成分です。この論文では塩分体の類群に関係するねじれベルヌーイ値の 0 点を詳しく調べています。著者は計算を効率化するために新しい重み付き類乗和の公式を導入し、さらにブルースタインのチャープ分解という手法を組み合わせることで純線形時間という驚くべき速さで計算することを実現しました。従来のべき級数を用いた方法よりもずっと効率的なので、広範囲にわたる調査が可能になったわけです。大規模な調査の結果、0点の出現回数はポアソン分布に従っていることなどが分かりました。特に面白いのが深さ3という珍しい0点が見つかったことです。これは類群の成分が P の2乗という次数を持つことに対応しています。さらにこの手法を使ってヒルベルト類体の成分を生成する具体的な生成源を大量に特定し、それらが正しいことを証明しました。次数が1200にもなる巨大な体において成分を生成できたというのは一般的なアルゴリズムでは到底不可能なことなので、この計算手法の威力が本当にすごいと感じます。16本目はブルーノ・アギロ・ビダルさん、ルイス・アレナス・カル・モナさん、マティアス・サー・アベドラ・ラゴスさんによるオンサム・レプレセンテーションズ・オブ・メタサイクリック・グラップス・オーズ・インテグラル・フォームズ・キャン・ビー・コンプッティド・フロム・ア・シングル・レジドゥアル・レプレセンテーション、単一の剰余表現から計算可能な整数形式を持つメタサイクリック群のいくつかの表現についてです。この論文では巡回群を別の巡回群で拡張して得られるメタサイクリック群の整数表現というかなりニッチで奥深いテーマを扱っています。通常表数ゼロの対乗の表現はよくわかっているのですが、整数表現になると話は一気に複雑になります。なぜなら必ずしも規約表現の直和に分解できるとは限らないからです。このあたり結晶構造のような離散的なシステムを解析する際にも重要になる視点ですね。著者たちは格子のホモセティ類を頂点とする単体的複体であるブルアティッツ建物の理論を導入しています。表現のブランチと呼ばれる部分複体を調べることで行列代数における極大オーダーを用いて整数形式を記述するという幾何学的なアプローチをとっているのが非常に鮮やかです。17本目はミランダ・シー・エヌ・チェンさん、イオアナ・コマンさん、ベロニカ・ファンティーニさん、クラウディア・レッダさんによるモジュラー・レジャージェント・ストラクチャーズ・フォー・ベクターズ、ベクトルのためのモジュラー再起構造です。この論文ではベクトル値のモジュラー再起級数という新しい概念を導入しています。この級数の各成分はボレル平面において単一の無限の特異点の等を持つという非常に整った構造をしています。特に面白いのがストークス定数の生態で、なんと L 関数という数論的に重要な関数の係数を線形結合した形で表されるそうです。モジュラー再起の枠組みをベクトルへと拡張することで旧級数とディリクレ級数のベクトル同士がどのように相互作用し、どのような対称性を持つのかを鮮やかに描き出しています。さらにある種の旧級数のベクトルが量子モジュラー形式であるという大胆な予想まで立てており、それを中央再和という手法で再構成できるとしています。解析的な再起構造と数論的なモジュラー形式が見事に結びついた非常にエキサイティングな研究内容となっています。18本目はミンフェン・チェンさん、アンドレアス・ゼーガーさん、ラジュラス・リバスタバさん、ニクラス・テクナウさんによるシャープ・バウンズ・フォー・ラショナル・ポインツニア・スペース・カーブス、空間曲線の近傍における有理点の鋭い上階です。この研究では3次元空間にある滑らかな曲線にどれくらい有理点が近くに集まっているかという問題を考えています。具体的には 曲率やねじれがゼロではない曲線に対してある程度の高さを持つ遊離点がどれほど至近距離に存在しうるかを探ったものです。驚くべきことに、これまで数学者の間でなんとなく正しいと思われていた予想が実は間違っていたことを突き止めました。例えば t、t の2乗、t の3乗という形をしたモーメント曲線のようなケースでは、これまで隠れていたメジャーアークのような障害があるため、従来の予想が成り立たないことが分かったんです。解析の手法としては、純粋なフーリエ解析のテクニックとボーンさんとベラニさんによる平面上の係数結果を巧みに組み合わせています。結果として、単点を除けばほぼ最適といえる上階を導き出しました。直感に反する結果を論理的に証明していく流れには非常に心地よい緊張感がありますね。19本目は直木オチさんによる The Minimal Obstruction Modulus for Quadratic Forms 二次形式における最小障害方線です。この論文では正定値の整数二次形式について最小障害方線という概念を詳しく調べています。そもそも局所的な障害というのは、ある整数を法とした時に二次形式がある剰余類を表せないことで起こります。著者はそのような障害が最初に現れる最小の法を突き止めようと試みました。ハッセミンコフスキーの原理のような一般的な理論はすでに確立されていますが、具体的にどの数で障害が出るのかという点に注目したところは非常に地道で面白い視点だと思います。まず判別式を持つ原始的な正定値の二元二次形式については、この最小障害方線を完全に決定しました。素数べきで解析し、奇素数の場合はルジャンドル記号を用いて、素数2の場合は判別式の性質に応じてケース分けして導き出しています。二元形式の場合、この法は判別式だけで決まることが分かりました。さらに三元対角形式へと研究を広げています。こちらはより複雑で、係数が素数で割り切れるかどうかに基づいてラベル付けを行い、ヘンゼルの補題のような持ち上げの手法を用いて解析しています。三元形式の場合、二元形式とは違って判別式だけでは法が決まらないことが示されており、同じ判別式を持っていても最小障害方線が異なる例が挙げられています。具体的な公式と分類を提示したことで、理論的な空白を埋める成果となりました。20本目はジェイス・アール・ゲッツさん、ミャオパムさん、グチュン・シエンシュさんによるプランチェレル&ポワソンス・マチオン・フォーミュライ・フォー・ア・ファミリー・オブ・アフィネ・バンドルズ・アフィン則の属に対するプランシュレル公式とポワソン和公式です。この論文ではアフィン則の属という設定においてプランシュレル公式を証明しています。これを使ってその属に対するフーリエ変換や全近的なシュワルツ空間を構築することに成功しました。さらに適切な条件の下で対応するポワソン和公式も導き出しています。研究の背景には、著者たちが別の論文でレスリーさんと共に取り組んでいた三重積 L 関数への応用という明確な目的があります。単に抽象的な公式を導くのではなく、数論的な具体例を見据えてアフィン則の選び方を工夫している点に実用的な執念のようなものを感じますね。調和解析の強力なツールを特定の数論的対象にフィットさせるための緻密な構成が光る研究です。21本目はピーター・ J ・キャンベルさんによる A ・シャーパー・エクスプリシット・リザルト・フォー・ザ・サム・オブ・トゥ・オルモスト・プリムズ、2つのほとんど素数の和に関するより鋭い明示的な結果です。この論文はある整数を2つのほとんど素数の和で表すという問題に取り組んでいます。ここでいうほとんど素数とは、素因数の個数に制限がある正の整数のことですね。もともと全ての2より大きい偶数は2つの素数の和で表せるというゴールドバッハ予想がありますが、これは未だに解かれていません。 そこで数学者たちは素因数の合計個数が最大でいくつあればどんな整数でも表現できるかという境界線を追求してきました。以前の研究ではこの個数の上限が6であることが示されていましたが、今回の論文ではそれを5まで減らすことに成功しています。ここで使われているのがフリードランダーとアイワニエックの下階ふるいという手法です。特に面白いのが素数2をあらかじめ除外しておくといういわゆる2での事前ふるいというテクニックを導入した点です。これまで素数2がボトルネックとなって計算を制限していましたが、そこをうまく回避することでより精緻な制御が可能になりました。証明には小さな数は素数感覚のデータで、中くらいの数はコンピュータによる検証で、そして大きな数は解析的な見積もりでという具合に3つの段階に分けてアプローチしています。地道な計算と工夫で境界線を6から5へと1つ削り出した執念には驚かされますね。22本目はクリシュナマリックさんとモヒットパルさんによるアプルーフオブアコンジェクチャーオンパーミュテーションポリノミオルズ地間多公式に関する予想の証明です。この論文では有限帯上の地間5公式に関するある予想を完全に証明しています。もともと単公式による地間はよくわかっているのですが、項が増えた多項式、特に5項式のようなものを分類するのは至難の業なんです。でもこうした多項式は代数的な構造がシンプルなので、暗号理論や符号理論、組み合わせデザインといった分野でとても重宝されています。具体的にはある特定の形をした5項式がどのような条件で地間多項式になるかという問題に取り組んでいます。正の整数 m と n について m と n の最大公約数が1であることと、特定の2つの5項式が地間多項式であることが同値であるという予想を証明したわけです。証明の手法がとても巧妙で、有限帯論と線形代数を組み合わせています。相対トレース写像を使ったり、有限帯を乗与類に分割してそれぞれの写像が単写であることを丁寧に解析しています。最大公約数の性質をうまく利用して集合が互いに重ならないことを示した流れは非常に鮮やかだと思います。最終的にこの予想を正式に証明しただけでなく、より一般的なクラスの地間多項式へと結果を拡張させている点も素晴らしいですね。匠前坂さんによるアンアナログオブヒロセズリレーションフォーフィニテマルチプルハーモニック級シリーズアットルーツオブユニティです。この論文はマス NT 分野の研究を扱っています。詳細については論文をご参照ください。24本目はマディ・アレンさん、ジャスティン・デルさん、ミラド・ファカリさん、ケビン・ジェイ・マクガウンさん、クロエ・スチュアートさん、ダニエル・テデスキさんによるカンティング・メタサイクリック・フィールズ・メタサイクリック体の係数です。この論文では基礎数 P を次数とするメタサイクリック体という特別な体の数を数え上げています。メタサイクリック体というのは有理数の P 条根で生成される準体というもののガロア平方のことです。準体を数える定理はすでにありましたが、そのガロア平方であるメタサイクリック体にそのまま適用できないという課題がありました。著者たちは類体論を用いて体の判別式と同手という概念の関係を詳しく分析しています。特に素数 P が同手を割り切るかどうかで3つのケースに分けて丁寧に議論を進めており、その緻密な分類には驚かされますね。さらに素数定理やウィルシングの定理、メルテンスの第二定理といった強力な道具を駆使して全近的な数式を導き出しています。最終的に判別式が X 以下であるメタサイクリック体の個数がある定数 C に X の 1+-P のりをかけたものに近似的に等しいことを証明しました。この定数 C を有理数と素数に関する積の形で具体的に書き下した点は非常に見事な成果だと思います。 25本目はクリストファー・アザーフォールドさんによるオンザベータイコールにパルティシオンファンクションフォーディリクレールファンクションズインザ Q アスペクト、 Q アスペクトにおけるディリクレール関数のベータ統合二分配関数についてです。この論文では大きな素数を法とするディリクレール関数が中心点付近でどのような分布を持つのかを深く掘り下げています。もともとリーマンゼータ関数の最大値などの分布を記述する有名な予想があるのですが、それをディリクレール関数の世界、つまり Q アスペクトという視点から再現しようという試みです。ただここが難しいところで、分配関数がガウス情報カオスという非常に激しい振る舞いをするため、そのままでは計算が破綻してしまいます。そこで著者は決定論的な文字輪をランダムな情報関数に置き換えるというかなり巧妙な確率論的手法を導入しました。特に滑らかな数の寄与を明示的に条件付けることで正しいオーダーを導き出した点には執念のようなものを感じますね。結果として予想されていた正規化が正しいことを裏付けるモーメントの上階を導き出し、最大値の振る舞いがランダム行列理論の予測と一致することを証明しました。数論的な現実と行列理論の予測の架け橋を築いた非常にエキサイティングな研究といえます。26本目は CSIT からのクロス投稿で、ヤン・ビン・ジョンさん、メイン・ジャンさん、ヤン・ジンリンさん、ジョン・バンジャさん、チャン・ワンさんによるラージクラスオブメニーツーワンマッピングオーバークオプトラティックエクステンションオブフィニテフィールズ、有限体の二次拡大上の多体一斜像の大きなクラスです。この論文では有限体の二次拡大という舞台で、ある特定の形をした多項式がどれくらい多体一の斜像になるかという性質を詳しく調べています。もともと1対1の斜像である置換多項式についてはたくさん研究されてきましたが、暗号理論や符号理論の世界では2対1のような多対1の斜像もすごく役に立つんですよね。そこで著者たちは大きな体での斜像の性質をより小さな部分体上の多項式の性質に落とし込むという鮮やかなアプローチを取りました。トレース関数を使った可換図式を構築することで、次数が低い多項式や線形化多項式として問題をシンプルに分析できる仕組みを作ったんです。結果として部分体上の多項式が多対1であれば、元の大きな体上の多項式も多対1になるという一般定理を導き出しました。さらに次数が2から4までの具体的なケースや線形化二項式の場合の条件まで明確にしています。バラバラだった先行研究を一つの体系的な枠組みでまとめ上げた点は非常に説得力がありますね。27本目はマスドット AG からのクロス投稿で、アマドゥバーさんと KV シュドダンさんによるユニフォームストラティフィールドバニッシング&イクイディストリビューションオン G の M の D 乗、G の M の D のり状の均一な相加消滅と等分布です。この論文では有限体上の分裂トーラスにおけるパーバース層というかなり高度な対象について研究しています。具体的にはコホモロジーが跳ね上がるような指標の数にある種の境界があることを証明しました。驚くべきはこの境界が体の表数や具体的な体に依存せず、多様体の次元や層の複雑さだけで決まるという点です。これまでの研究では次元が一つだけだったり均一な結果が得られなかったりしていましたが、そこを突破したわけですね。手法としては相対的なメリン変換を用いていて、次元に関する数学的機能法を駆使して定量的な境界を導き出しています。特異点の解消などの難しいプロセスを回避して効率的に証明を進めているあたりに著者の戦略的な巧みさを感じます。さらにこの結果を応用してカッツの等分布定理を多次元のトーラスへと拡張しました。これにより体の大きさが無限に大きくなるにつれて、プロベニウス強薬類がきれいに等分布することが示されました。 あらゆる次元のトーラスに対して無条件にこの定理を適用できる道を開いた非常にパワフルな成果といえます。28本目はマス RT からのクロス投稿で、エラット・ゼリンガーさんによるオン・ザ・ゴッド・ウメント・ジャキット・ファンクショナル・エクアチオン・フォー・ヒニテ・マトリックス・モノイッツ有限行列モノイドに対するゴドマン・ジャケの関数等式についてです。この研究では有限体上の行列モノイド代数というちょっと複雑な構造を扱っています。著者は以前に共同研究で導き出したランクイデアルの単数に関する具体的な公式を巧みに利用して生息化されたゴドマン・ジャケの関数等式を確立しました。この等式は一般線形群の規約表現だけでなく行列モノイド代数の規約表現に対しても成り立つという点が非常に強力です。さらにこの関数等式を使うことで規約表現に対応する原子中心べき等元の具体的な表現式を導き出しています。ここで面白いのが得られた公式の係数が対化した非可感ガウスはと密接に関係しているという点です。純粋な代数的な構造を追いかけていたはずなのに最終的にガウスはのような数論的なエッセンスが顔を出す展開には思わずワクワクしてしまいますね。29本目はマス FA からのクロス投稿でマルティーノ・ルピーニさんによるザボレルコンプレキシティオブノンアーチャイムディーンオペレーターレンジズ非アルキメデス的な作用素地域のボレル複雑性です。この研究では分離可能なバナッハ空間における閉じていない作用素地域がどれくらい複雑な構造を持っているのかを完全に分類しています。舞台となるのはポーランド空間である非アルキメデス的な非自明な値を持つ体の上での世界です。結果としてその複雑性のクラスは加算順序数のラムダが0または極限順序数であり N が有限順序数であるときある特定の組み合わせで表現されることが分かりました。さらにバナッハ空間ではなくフレシェ空間まで視野を広げると加算極限順序数のラムダに対する別の複雑性のクラスが追加で現れます。解析学的な対象を集合論的な複雑さの尺度であるボレル階層でここまで精密に仕分けしてしまうとは非常に徹底したアプローチで驚かされます。抽象的な空間の性質が順序数という形できれいに整理されていく様子にはある種の快感さえ覚えますね。30本目はマス .co からのクロス投稿でガウラブ・バルダンさんとニペン・サイキアさんによるサムニュー・リザルツ・フォー・アンドリューズ・キンバーリング・パーティションズアンドリュースのキンバーリング分割に関するいくつかの新しい結果です。この論文では2016年にジョージ・アンドリュースさんが導入したキンバーリング分割という概念を深く掘り下げています。正の整数を分割した時に定義されるキンバーリング指数という数に注目しこの指数が0から4までの値を取る5つの分割関数を扱っています。実はこの5つの関数のうち2つの関数の生成関数がこれまで分かっていませんでした。そこを放置せずきっちりと導き出したのが今回の研究のすごいところです。著者の2人はラマヌジャンの定多関数やヤコビの三重積といった数論の強力な道具を駆使して未解決だった生成関数を導き出しました。さらにこれらの分割関数がある数の因子の数や因子の和といった基本的でありながら奥深い数論的な性質と結びついていることを示す合同式も証明しています。エデンの園分割という名前からして遊び心のある分割手法との関係性も明らかにしています。複雑な Q シリーズの計算を積み重ねてパズルの欠けていたピースを埋めていくような快感がある論文ですね。31本目はマス .co からのクロス投稿でフェイフリウさんとインワンさんとズファオジャンさんによるハンケルトランスフォーム&アルファ、ベータ、サモス4シーケンスハンケル変換とアルファ、ベータソモス4数列です。 この論文では生成関数のハンケル変換とソモス4数列と呼ばれる特殊な数列との深い関係を調べています。ソモス4数列というのは前の4つの項を使って次の項を決めるというちょっと不思議な前化式を持つ数列のことです。研究チームはある生成関数からいつソモス4数列が現れるのか、そしてそのパラメータをどう導き出すかという問題に挑みました。彼らは既存の十分条件を拡張し、有理積数帯上で制約を取り除くことに成功しています。直交多項式の理論やスルランケ新変換といった強力なツールを駆使して分析を進める様子には徹底したこだわりを感じますね。その結果、バリーさんが提案していた未解決のソモス4予想を全て解決するという快挙を成し遂げました。カタラン数列の一般化や楕円曲線などバラバラに見えた分野がソモス4という構造でつながる快感があります。さらにソモス4数列から奇数項や偶数項だけを抜き出した部分列もまた別のパラメータを持つソモス4数列になることを証明しました。組み合わせ論的な数列の中に潜む美しい構造を鮮やかに描き出した研究です。32本目は mass.cv からのクロス投稿で、速歩仁さんによるヤコビエンドポイントペンシルズ&シャープインターレス法センタードビノミアルサンプルズ中心2項サンプルのヤコビ単点ペンシルと鋭いインターレーシングです。この論文では実生息関数のサンプリングから得られる多項式の0点がどのように互い違いに並ぶかというインターレーシング特性を研究しています。数論における L 関数やデデキントゼータ関数の特殊値といった非常に深い問題への応用を視野に入れた研究ですね。著者は単に0点が実数にあるかだけでなく、隣り合う多項式の0点が厳密に交互に配置されるための条件を追求しました。そのためにヤコビ演算子の行列が全比符であるという性質を利用して0点の個数がどう変化するかを分析しています。特に元の関数の0点が複素平面上のどの範囲に収まっていればこの性質が成り立つかという境界線の鋭い決定に成功しています。単なる計算だけでなく遠くにある0点を無限遠へ飛ばすことで0点の間隔をこじ開けるというジャコビフローを用いたダイナミックな手法を導入している点に研究者の執念のようなものを感じます。最終的にデデキントゼータ関数の同関数の0点が水平にインターレーシングすることを証明しており、解析的な手法が数論の具体的な結果に結びついた見事な構成になっています。33本目は mass.co からのクロス投稿で、クリスティアン・ガイチカさんとマチェイザ・カルチェムニさんによるアノート・オン・ザ・パルティシオン・ファンクション・オブ・アレクタングル長方形の分割関数に関するノートです。この論文ではある大きな正方形や長方形を辺の長さが整数の小さな長方形たちに分割する方法がどれくらいあるのかという問題に取り組んでいます。面白いのはここでは長方形をどう並べるかという図形的な配置は気にせず、使われている長方形の種類の集まりだけを考えるという点です。研究の目的は数論でとても有名なハーディとラマヌジャンの整数分割の全近公式を二次元の世界に広げることでした。著者たちは生成関数やデデキンドのエータ関数といった解析的な手法に加え、タウバー型定理を駆使して分割数の増え方を精密に導き出しています。また実際にタイル詰めができることを証明するために欲張りアルゴリズムや階段状の構成といった組み合わせ論的な工夫も盛り込まれていて、理論と実践の両面から攻めている姿勢が伝わってきますね。結果として正方形の場合、分割数の対数は面積の平方根にゼータ関数などの定数をかけたものに近似することが分かりました。また幅を固定した長方形の場合には調和数を含んだ公式が導かれています。1次元の数から2次元の図形へと視点を広げ、 その橋渡しをした非常にエキサイティングな研究です。34本目はマスドット CO からのクロス投稿で、コリアーガイザーさんによるレストリクティドジェネラリズドシュアーナンバーズ制限付き一般化シュア数です。この論文では算術ラムゼー理論という分野に新しい視点を持ち込んで、制限付き一般化シュア数という概念を提案しています。具体的にはある数個の変数の和が別の一つの変数に等しくなるという方程式に注目し、その解に含まれる異なる数の個数がちょうど指定された数になるような単色解が存在する最小の整数を探求しています。変数がすべて異なる場合と何でも良い場合の間にある空白を埋めようとする試みで、非常に緻密なアプローチが取られていますね。著者はこの数が存在するための条件を導き出し、さらに上限と下限を決定しました。特に変数の数がある程度大きくなると、この数が変数や色の数に対して線形なパターンに従うことを証明しています。単純な色の塗り分けから始めて、複雑なケースを一つずつ分析して答えにたどり着く構成には、地道な努力と執念のようなものを感じます。最終的に既存の一般化シュア数を特殊なケースとして包含する形にまとめ上げており、理論的な整合性がしっかりと完結しています。35本目はマス CA からのクロス投稿で、ルイハンさんとファンヤンさんによるシャープ LP インプルービングエスティメーツ4フィックストラディアスディスクリートスフェリカルスフェリカルアバレッジズ固定半径の離散球面平均に対する鋭い LP 改善評価です。この論文では4次元以上の空間において固定された半径を持つ格子球面上の平均が関数の積分可能性をどれだけ向上させるかという問題に取り組んでいます。具体的にはある関数を LP 空間からより次数の高い LQ 空間へ移す際の指数の正確な範囲を決定しています。特に4次元の場合、数論的な障害があるため非常に難しいのですが、半径に特定の制限を設けることでうまく減衰を確保している点に、研究者の執念のようなものを感じます。手法としては円方を用いた解析的なアプローチと、幾何学的な点と球面の入射回数を数え上げる手法を巧みに組み合わせています。結果として特定の範囲の P において半径の D-2/2P の利という減衰率を持つ鋭い評価を証明しました。またこの成果を応用して2部グラフにおける固定距離の辺の数に上限を設けるという組み合わせ論的な面白い結果も導き出しています。36本目はマスドット CO からのクロス投稿で、ジャスカラン・カウルさんとヒテシュクマールさんによるアプルーフ・オブ・ザ・サイクロトミック・コンジェクチャー&ザ・ノン・イグジステンス・オブ・オルモスト・ムーア・ディグラフズ塩分予想の証明とほぼムーア有効グラフの非存在です。この論文はグラフ理論における長年の謎だったほぼムーア有効グラフというものが実は存在しないことを証明したという非常にエキサイティングな内容です。もともとあるで次数と直径を持つ有効グラフが最大でどれくらいの頂点を持てるかという問題があり、その理論的な上限をムーア境界と呼びます。ムーア境界にぴったり一致するグラフは極めて稀ですが、それより一つだけ頂点数が少ないほぼムーア有効グラフが存在するかどうかは多くの研究者を悩ませてきました。そこで著者たちは代数的なアプローチを取り、塩分多項式に関連する特定の多項式が有利数帯上でいつ分解するかという塩分予想に注目しました。彼らは1の原子根の性質や相加相乗平均の不等式、さらには多項式の自己相関係数などを駆使してこの予想を完全に証明することに成功したのです。数論の道具を使ってグラフの存在性を否定するという流れがとても鮮やかで心地よいですね。結果としてデジ数と直径がどちらも2より大きい場合、ほぼムーア有効グラフは決して存在しないことが確定しました。これで 非有効グラフの次数直径問題における大きな賞に見事な終止符が打たれたことになります。最後はマスドット AG からのクロス投稿でリング・グアン・リーさんとハオワンさんによるバラエティーズ・ウィズ・プレスクリビド・ファンダメンタル・グループ・シェムズ指定された基本群スキームを持つ多様体です。この論文ではあるアフィン群スキームが滑らかな射影的連結線点多様体の基本群スキームとして実現できるかという非常に高度な問題に取り組んでいます。これは私たちがよく知る位相的な基本群の問題を代数幾何学の文脈にまで拡張したものです。アプローチがとても巧妙で、まず田中的な権論を用いて小空間の基本群スキームに関する一般的な判定基準を導き出しています。そして修正された五動セールの構成法という手法を使い、有限エタール群スキームの忠実な射影表現から特定の条件を満たす滑らかな射影多様体を具体的に作り出しました。結果として全ての有限エタール群スキームが N リ基本群スキームなどの様々な形式で実現できることを証明しています。ただ任意の有限群スキームまで広げるとまだ未解決だという点に数学の奥深さとさらなる挑戦への余地が残っていてワクワクしますね。異なる田中的な権を統一的に扱う仕組みを構築した点に著者たちの強いこだわりが感じられます。でなわけで今回はゼータ関数からガロア表現、有限体や等分布、そして整数分割や代数幾何学まで通論の奥深い世界を駆け巡るエキサイティングな時間でした。こうした数学のつながりを紐解くのは本当にワクワクしますね。それでは次回もぜひお楽しみに。